はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、順番を逆にすれば成長できるというね、成長するためのコツみたいなものをお話ししたいと思います。話の結論は、断らずに引き受けると。断らずに引き受ける、これが成長のためにすごく重要なことというふうに思っておりますので、ぜひ最後まで聞いてください。今日はですね、ボイシーのトークテーマハッシュタグ専門性を高めるにはという話のテーマがありまして、で原稿を書いているうちにですね、これどっちかっていうと私の個人的体験が多く含まれるから、バスケの大学研究室でね、するような話だなというふうに思ってはいるんですが、今日はね、ボイシーでこういう話をしたいと思います。研究室ではこういうことを話してるんだなっていうことをちょっと頭の片隅に入れながらね、聞いていただければというふうに思うんですね。では、改めて順番を逆にすれば成長できるっていうことなんですけど、これは、まずコンフォートゾーン、ストレッチゾーン、パニックゾーンというこういう話をまず頭に入れてほしいんですね。人の成長には3つの環境があると。人の成長には3つの環境があって、1つ目がコンフォートゾーン、居心地がいいゾーンですね。でその次、外側にストレッチゾーン、これは居心地の悪いゾーンね。そしてそのさらに外側にパニックゾーン、これはもう混乱しちゃうゾーンっていう3つがあるんですよ。でコンフォートゾーンっていうところは居心地がいいので、あなたはすごくそこにいることで、ストレスが多くかからないんですけれども、実はそこっていうのは成長しないと。例えば私で言うんだったらね、毎日のように同じ授業をやって、同じように部活をやって、ね、毎年同じようなスケジュールで過ごして、で同じような生活を繰り返すというのは先が読めるから居心地がいいんですね。だけれどもここに成長はあまりないということになります。で一方でその一歩外側のストレッチゾーンというところは、ここは先が読めないので不快なんですよ。心地よくないんですね。次に何が起こるかわからない、ね、頑張らないとついていけない、そういうような環境の中なので、非常に居心地は悪いんですけれども、そこに自分を伸ばしていく、ストレッチするっていうことに対して成長が伴うんですね。なので、このストレッチゾーンで、なんとなく半分はそのことについて知ってるけど、もう半分はわからないっていうようなことについて挑戦していくことが成長になるということで、ストレッチゾーンというのがあります。で、最後パニックゾーンというところ、ここはですね、全くもって自分の力が通用しない世界、ここに入ったら、それはもうパニックしか起こらないので、これはもう成長がないということなんですね。なので、居心地のいい日常にいてもダメだし、ね、あまりに非日常にいてもダメで、その中間の半分は知ってるけど半分は分からないという世界に飛び込んで、居心地の悪い世界を体験して、でなんとか自分をそこに合わせていくっていうことが成長なんだっていう、まずこの理論を頭に入れてください。なのでですね、大人の学びは痛みを伴うとかね、いうことを言いますけれども、日常の中に学びはないとね、で非日常すぎるところにも学びはないとね、半分は日常だけど半分は非日常っていうところに飛び込んで、居心地の悪い生活をしているうちに、だんだん自分がそっちに順応していくことで成長はするっていう、この理論をまずは頭に入れてほしいんですね。でまさに私はこの、コンフォートゾーンからストレッチゾーンに抜け出すっていうことを、うまい具合にやってきたなっていうふうに自分は思っていて、まずですね、振り返ってみると22歳で大学を卒業しました。で大学はスポーツ関係の学部に進んだんですけど、何のために大学で、勉強したかっていうと、僕はバスケットボールのコーチになりたかったからなんですね。で22歳の時に大学を卒業して、まだもっと勉強してから先生になろうと思って大学院に進んだんですよ。で大学院に進む直前に、早稲田実業っていう学校からバスケットボールのコーチになりませんか、また体育の非常勤講師の先生になりませんかっていうふうに言われたんですね。で本来であれば私は勉強不足を感じてて大学院に行こうと思ってたんで、まだ準備が整ってないんですよ。先生になる、またバスケットボールのコーチになる、もっともっと勉強してからじゃないと教壇に立つべきじゃないって私は思ったんで大学院に行くわけですけど、その手前のところでね、その学生生活じゃなくて実際に現場でコーチやりませんかっていう話が来たんですね。でこの時に断らないで受けるか、それとも断ってしまうかの二択になるわけですが、私は断らなかったんですね。まだ私は準備が足りてないと、勉強中の身であると、だから生徒の前に立ちチームを作るなんてことはまだできませんので、 身分に合わないので、ね、私は断りますということもできたんですけど、逆に私は今まだ足りてないんだけど、やらせてくださいっていうふうに、あえて先ほどの例で言うとストレッチゾーンに飛び込んだわけですね。それは最初は居心地悪かったですよ。まだだって明らかに準備不足、明らかに知識不足な22歳の若者が教壇に立ってね、授業をやって、で部活をやって、でお給料をもらうっていう生活に急になったんで、それはストレスも多かったし、分かんないことだらけだったんですけど、そこで断らずに引き受けたっていうところが私の成長の第一歩だったのかなと思います。で、結局その今の例がまさにそのものなんですけども、自分にはまだ準備ができてないなという時に断っちゃうのか、それとも断らずに引き受けてストレッチゾーンに飛び込むのかの二択、究極ここな気がするんですよね。だから普通であればしっかり自分に準備ができたらやりますというのが普通だと思うんですけど、これ順番逆にしてやりますと先に言ってしまい、なんとか自分を合わせていくっていうことでしか成長はないんじゃないかなと思うんですね。ここ大事なのでもう一回言います、まず先にやりますと言ってしまい、なんとか自分を間に合わせる、これしか成長ないんじゃないかなって思うんですね。で、振り返ってみると私は結構その連続であったという感じになります。早稲田実業を2年勤めた後、安田学園に来て、で安田学園に来たらものの数ヶ月であなたにヘッドコーチをやってほしいというふうに恩師の岡村先生に言われ、でその時全く準備ができてない気もしたんですが、やりますととりあえず言って、なんとか自分を間に合わせたと。でヘッドコーチやってるうちに、ね、まだ私が非常勤講師の立場で、26歳ぐらいの時かなに、支部選抜のコーチをやってくれと言われ、ね、まだ、ね、私は自身も、ね、まだ勉強中なのに、選抜チームのコーチなんて引き受けるあれじゃないですよって断ることもできたんだけど、順番を逆にして、せっかくなんでやりますと言って、なんとか自分を間に合わせて支部選抜、結局これ10年近くやりました。で支部選抜やってるうちに、今度は東京都の、東京都選抜ですね、まあ、アンダー16の今でいう DC 活動のコーチやってくれっていうふうに言われて、で、支部選抜ですらね、ままならないのに東京都選抜なんて、滅相もないって断らずに、ね、やりますと言って、なんとか自分を間に合わせて、はい。で、しばらくしているうちに、今度は縁あって母校の早稲田大学のコーチになることができて、ね、自分には、急にね、こうヘッドコーチっていう立場になりましたけれども、ヘッドコーチはね、自分にはもう合わないということで、断ることなく、ね、とりあえずやらせてくださいということで引き受けて、なんとか自分を間に合わせていると。結局なんかこの連続な気がするし、まあ、断んなかったことが私の専門性を高めたんだなって改めて、今日この放送を撮って思っています。まあ、あと細かいところで言うとね、講演会を初めて依頼された、私講演会オンラインオフラインともに何度かやってるんですけど、それもね、最初の1回目は私講演会なんかやったことないんでって断ることもできたんだけど、断らずにやりますって言って、なんとか自分を間に合わせたということだったり、今月刊バスケットボールの連載も、私に連載なんてね無理ですというふうに言わずに、ね、とりあえずやりますと言って、なんとか自分を間に合わせると、はい。まあ、そんなことばっかりなんですよね。だからちょっとしたストレッチゾーンに飛び込む勇気、もうこれだけなのかなと、ね、ストレッチゾーンにふさわしい自分になってから、やりますじゃなくて、なってないんだけど、まだ足りてないんだけど、とりあえずやりますと、一旦飛び込むのを先にして、でなんとか自分を間に合わせる、もうこれしかないんかなっていうふうに思ってますね。だからこの専門性の高め方ということで言うと、やっぱ断らないと、まず引き受けると。まあ状況によってね、それは仕事の都合、家庭の都合とかで、何でもかんでも仕事を引き受けろっていうこととは違うんですけど、とにかくコンフォートゾーンに飛び込み、居心地の悪い生活をして、あえてして、なんとか自分を間に合わせると、まあ、これこそが成長の唯一のコツなのかなというふうに私は思ってます。もうちょっと話し続けますね。お手元そのままでお付き合いください。今ボイシーのチャプター区切っています。はい、だんだん熱くなってきましたちょっとね、このまま話を続けますけど、でね、断っちゃうとね、その良くないことは、もう順番回ってこないっていうことも最後付け加えさせてもらいますね。自分はまだできないと、ね、例えばあなたの元に中学校のね、地区の選抜のコーチの話が来たとしましょうと。自分はね、まだまだ指導者も未熟で、自分のチームで手一杯なので、ね、選抜チームのコーチなんて滅相もないと。 もうあと数年やってから自分に自信がつくようになったらその時は引き受けますよって断ったとするじゃないですか。そうするとその数年後ある程度自分に自信がついた頃にはもうその話は回ってこないんですよ。なぜなら私みたいにとりあえず手を挙げる人にそのポジションを奪われるからですね。はい、なんとなくわかりますでしょうか。だからね、もう話が来たらこれはもう縁なので、縁があったら一旦飛び込むと、いうことがすごく大事で、そのストレッチゾーンにね一回飛び込むと。で、大人の学びは痛みを伴うので、痛みを伴って苦しい思いをするということが、居心地の悪い環境にあえて身を置くってことが自分を成長させる、まあ、専門性の高め方なのかなというふうに思います。まあ、私の人生ね振り返ってみると、まあ、まだまだ未熟なのは十分承知の上でですね、こうやってラジオで喋ってるとかっていうのもそうだし、なんか機会チャンスがあるごとに断らずにちょっと足りないけどやってみますというふうに言って、なんとか自分を間に合わせる、もうこの連続だったなというふうに思うので、いつもはねこういう個人的な体験を絡めた、私の主張みたいなのはバスケの大学研究室でお話をするんですけど、まあ、今回はね、ちょっと、専門性の高め方というドッグテーマありましたので、それについて個人的な話も含めてさせていただきました。何らかねあなたの気づきのヒントになれば嬉しく思います。はい、ということで、いかがだったでしょうか。バスケの大学毎日毎朝放送しております。今日の放送が1ミリでも面白かったなと思った場合は、どのチャンネルかわからなくなる前にぜひフォローのボタン押しておいてください。それからいいねのボタンを押していただけると大変嬉しいです。いいねのボタンが多い放送はいろんな方の、ね、目に留まりやすくなりますので、おちょっと聞いてみようかなというふうになりますので、ぜひいいねのボタンを押して応援してくださるととっても嬉しいです。昨日の放送でいただいたコメント最後読み上げますね。昨日は一冊一時間で読書をしようというね、読書に関する話をして、はい、起きました。まだ聞いてないやという方はね、このチャプターのリンクから聞いてみてください。昨日ね放送ちょっとアップするの遅くなっちゃって、聞いてない方多いと思うのでぜひ聞いていただけると嬉しいです。井上さん初めてコメントします、ありがとうございます。毎朝洗濯物を干しながら三原先生のお話を聞くのが日課になってます。いや嬉しいですね、こういうの。洗濯物を干しながら話を聞いていただいている人がいるというのが嬉しいですね。井上さんありがとうございます。私は読書は好きですが、一冊読み終わるまでに長いと2週間ぐらいかけてしまいます。一冊1時間と聞いて驚きました。頭の中で声にしないという方法を試してみたいと思います、ということでありがとうございます。ぜひね参考になさってください。宮崎先生、一冊1時間はすごいですね。私は集中力がないのを言い訳にして買った本を読み切れないことが多いです。読み終わった本からアウトプットしてメモ書きするのもいいですね。チャレンジしてみます、ということでありがとうございます。私もね結構読まない本多いですよ。買ったけど、まあ、面白くなかったなと思ったら諦めて次っていうのは結構ねやってます。はい、最後影島さん、本を読むときいつも身構えて読むぞと意気込んで読んでましたと。また頭の中に声を出して読んでたので自分のことだと思いました。今日からそれをしないで読んでみたいと思います、ということでね、いろんな行動実験ぜひぜひしてみてください。はい、ということでありがとうございました。あなたもね今日の放送、順番を逆にすれば成長できるというこのね順番を逆にする、コンフォートゾーンを抜け出すとストレッチゾーンに飛び込むっていうね、ことについて発見感想気づき質問あったら、ボイシーのコメント欄にてアウトプットをお待ちしております。最後にバスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。木金土は皆さんの質問に本気で答えるというコーナーをやっております。もしよかったらこれを機に放送の説明欄から研究室一度覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。